For all design lovers. 実際この前、この何年か前に北九州で戸畑区役所っていうのをやった時に、それは竹中と JV でやったんですけど、それはもう本当にある部分にちょっと後悔したところがあって、すごいローコストだったからあれが実現できたこと自体は奇跡だと僕は思ってるんだけど、あのね、もう現場はむちゃくちゃかっこよかったんですよ。あの床をコンクリで打ち終わって、こうフレームができた時にこれはもう大傑作ができたなと思ったんだけど、仕上げすぎちゃって、その土木的な迫力が失われちゃったんですよね。むちゃむちゃそれを僕の中でも後悔してて、あんな苦しい思いして一緒に竹中 の現場の人と作って、途中もう奇跡的な状態があったのに、それをとどめられなかったことについて後悔があったんですね、僕の中に。あれはあれでまあいいと思うし長持ちするだろうなと思うんだけど、今回は それを寸止めできたのはすごく大きいですね。それは自分の中で成長だなっていう思いますね。みんなここで藤原さん止めちゃっていいんですかみたいな、いいこれでいいみたいな、
うん、なるほど。
でここで止めた分のボードをこっちに使おうみたいな
限られたコストを気持ち的には奥も抜きたかった感じでしょうね、当初の話によると。
でもね、電気室
はホールですからね。あ、電気室なんですか、奥は。
上が2階が電気室なんです。
あ、電気室なんだ。
だその実はこの倉庫、真ん中にある倉庫の天井が穴開いてるんですよ、
うん、上まで抜けてるんですか。
抜けてすっからかなんですね、だからカチャッと扉開けると上が抜けてる。あるいは螺旋階段の上から登ると下にある倉庫が丸見え。
丸見え
すさまじい建築なんです。
いいな。
理由は上の電気室はいずれ交換しなきゃいけないから、扉がついてるんです。
なるほど。
どうやって入っていいか分からない扉が空中に浮いてるっていう非常に演劇的な状態で、ね、仕上がってるんです。これだから剥がすことを思いついた時には全てが実は面白いっていうふうに気づいて、それぐ、まあ、ほとんど偶発性でしたね、でこれがその4色塗り分け問題
の話、
4色塗り分け問題。
いや聞いてますよ、やっぱり塗り分けが、相当、さっきの白いの見ると相当感じる
ね。そうですね、やっぱこの問題はどういうことかっていうと、まあ、一つはまあ白はありえないわけだけども、単色で作られた建築っていうのがやっぱりその形っていうのを強く出しちゃうんですよね、ボリュームっていうか、でその、まあ、熊事務所、まあ、熊がそのよく外観で見た時に単位を分節したいっていうふうに、まあ、常に言い続けていて、それはどういうことかっていうことをすごく真剣に考えていくと、やっぱりそこでその世界が閉じていくっていう、そこでこう形態とかボリュームとかが閉じていって、やっぱ新しく建った建物ってそんなに周りの環境から仲いいわけがないので、新しいっていう時点でちょっと浮いちゃってるから、それを少しこう崩したいんだということだというふうに僕は理解していて、それはまあスケールの問題以外でもいろいろやれるだろうと思うんですけど、まあ、一つは色っていうことでもやれて、いくつかその色分けしたプロジェクトがあるんですね。東京でいうと東雲の公団のプロジェクトとか、まあ、戸畑区役所もそれをやったし、あと中国の物件でもいくつかそのプロジェクト段階でやってて、でそれが有効だってことは分かってたんだけど、でもやっぱり説明的すぎるっていう感じも感じてて、そう視覚する側としてはなんかもっと気持ち悪い感じだったんですよね、それをなんかもうちょっとエレガントな状態で目的を達成できるんじゃないかなっていう、そういう試みですね。だから医師としてはもともと結構チャレンジしてた内容を身体的に納得できる状態にスタディをし続けるっていう、
全然今おっしゃったものと感触は違いますよね、言ってみると同じものをやってるとは全然思えない、
思えないですね、だからすごく厳密に言うと根っこの問題系は一緒で、そこに対する精度の桁数が3桁ぐらい多いっていう感じです、僕の中で言うと。
例えばあの形をね、ここをこの色、ここをこの色って決めていくのって、ね、現場であっても大変じゃないですか、想像できないじゃないですか。
何種類か3種類ぐらいのメディアを使ってスタイルしましたね。一つはその模型に 番号をつけて色を、うん、番号かな、番号をつけて数学の問題みたいなもんなので、うん、同じ色を取り直さないみたいな感じでやるっていう、うん、それをレンダリングしてみる、うん、模型に色を塗るっていう、こうなんか何通りかの把握の仕方によって領域性を理解していくっていう、うん、その数字に分けるとこの色が同じか違いかっていうことが記号としてすごく強く出てくるんですよ、うんうん、でそれで脳が結構それによってこう判断しますよね、うん、これはこっちの方がいいかな、こっちがいいかな、うん、で実際それをレンダリングしてみるとなんかさっき考えてた構造性とは違うものが出てくる、うん、そこでこれはこうかなっていうことをやって、うん、今度模型してみると模型は視点を変えられるから、うん、また違う状態があるんですよ、ね、うん、でそれをやった上で現場で一応手続き上一回一色で塗るっていう、こう現場段取りにしたんですよ。それは単色ももしかしたらもう一回見たらありえるかもしれないっていう予感が自分の気持ちにはちょっとあったんですよ、ね、うんうん、やっぱ現場って違うものだから、うん、単色で塗ってみたら実はすごい多様性が生まれてて、うん、塗ったのとは同じぐらいに調和があるかもしれないと思って塗ったんですよ、うん、ただそしたらやっぱりちょっと足りなかったんですね。
ああ、やっぱそうなんだ、
うん、でその現場としては単色で終わればコストが下がるからそれはいいっていう感じで賛同してくれて、でその後にただ現場で見た時に思った以上に差異が感じられるところとか表現ができてるところがあったんですよ、うんうん、そこで散々今までスタディしてたパスとか模型とか持ってて現場の屋根中歩き回って、うん、あれ周りから歩いてここは思った以上に出てるからこれ中止とかで、あその場でザーって模型に色をつけて、
ああなるほど、
で差し色のように差し込んでいったんです
。そうですよね。
ということは同じ色が隣接してることもあるわけですね。
あります。
ね、
そう、あります。
やっぱそうだよね。
そうですよね。いや全くあの本当感覚が塗ったとは思えない。自然ですよね。
あと驚くべきことに、1度目に塗った色と2度目に塗った色と3度目に塗った色で波形の重なり方で色が同じ色なのに違う色に見えたりするんですよ。
光の関係で。
そう、目が潰れていっちゃう。この最初のゴムチップ混ぜてるんですけど、この防滑用の。ゴムチップの隆起が消えていくことの方が色の変化より大きかったりするわけです、
うん、
それが発見的で、
ね、確かにそういうのあったよ確か、うんうん、ここ同じ色じゃねえかなって思いながらさ、でもこうやって見てるとさなんか線が入ってるしさ、
その現場であの塗り間違い塗りミスっていうか、
うん、
波形ムラがいっぱい出ちゃったからもう一回塗り直したところが色が変わってるように見えたんですよ、
うん、
そっちあそこ色違うよってしてきたら、うん、いや同じですよって、うん、それがゴムチップの影が失われることによって色が変わって見えるって、うん、目の錯覚が起きてることに気づいた時にすごいことが起きてる
っていう困ったってだからコントロール不能だ、
その場でその時点での、まあ、傷の補修みたいなものを含めた段階を受け入れてその場でまた色の設計をしました。
うん、
だから藤原さんがすごいのはそこでその観念の目で見てないっていうか、その普通はそこだったら色が同じだ同じかとか違う違うかって長くかかってればかかってるほど一回その頭で観念としてやったもので判断しちゃうじゃないです か、 だかそれが同じものでもそういう現象があるっていうことが、そのまあ最初に行った時にそのいきなり現場に行ったら分かるかもしれないけど、それはその何年も関わってるのに そういうふうに思えるっていうのが、そこがちょっとね不思議っていうか、普通やっぱりそれは関わってれば関わってるほど観念の目で見ちゃうと思うんですよ。
あ、なるほど。
だそれがだから要するに例えば住民っていうかそこに長く住んだ人っていうのは地域のことをやっぱりある程度観念の目で見てるから、それやっぱり建築家なり外から入ってきた人っていうのは観念の目じゃないもので見えるっていうことだと思うんです。ただ建築もややくやってればやってるほど思い入れもあるし、プロジェクトに関してそういう目で出ちゃうんだけど、なんか話を聞いてそうじゃないくて常にこう現場で要するにその気がつくっていうことは、うん、まあ、まあそれは藤原さんに聞いてもしょうがないです。特徴が藤原さんって人間はあるなと
現場で気がついたことに対するその軌道修正の瞬発力がすごいね。
そうですね、
うん、やっぱり ね、そういうのがやっぱ大事だね。
それはでもね、僕ね仮設建築やってたからだと思いますね。
ああ、
そっかそっか。その、まあ、横浜国大って仮設建築の伝統があって、うん、20年前ぐらいから学生が勝手にゲリラ的に事業をボイコットして勝手に建物を作るみたいな、
うん、
そういう文化があったんですよ、うん、まあ、今は非常に教育システムができてるから、まあ、そんなひどいことはする学生はいないんだけど、僕らの頃はなんかもちろんいい授業もあったけどそうじゃないのもあって、うん、なんか建築をもっと身体化するみたいな感じの伝統が代々先輩から後輩に引き継がれていたんですよね。それで僕結構没頭してて、割と観念的な建築の世界はあんまり 好きじゃなくて、そのリアルなところから立ち上がってくる建築の空間のこうあらゆるところにおけるリアリティをすごい重要視してたので、うん、だからそのまあやっぱ学部1年生2年生3年生ぐらいってその建築に対するリアリティって獲得できないじゃないですか。 だからそれがつまんなかったんだけど、その仮設建築をずっとやってたわけで、その別のリアリティがものすごく育ってって、うん、結局学生時代に10個以上多分建物、まあ、曲がりなりも作ってて、うん、でそれはいろんな立場で関わったんですよね。仮設建築って面白かったのは、まあ、大変なんです本当に、やっぱり授業をサボりながらやるから、だから中心人物は、まあ、下手すればその後輩、手伝ってくれた後輩の怪我の責任も負わなきゃいけないから、うん、ほとんど授業出ないんですよその間。だからローテーションしてて、何回か僕10個やって、まあ、4、5回はあのリーダーみたいなやったんですけど、それは結構多い方で、うん、普通は1回やったらもうたくさんみたいな、
う
ん、だってね単位も危うくなる
みたいな感
じでもローテーションするといいことは、ある時はね結構手伝い的にある部分のこうリーダー、うん、要するに屋根担当みたいな、うん、屋根の職長さんみたいな感じになるんですよ、うん、ある時はデザインもやるし施工も考えるし、うん、予算も組み立てるみたいな感じで、うん、いろんな立場で関われたので、うん、もういろんなクリエイティブが存在するなっていうのはもう本当に身に染みてるんですよね、うん、だからあらゆる段階からジャンプが可能だっていうのがもう分かってて、うん、こう屋根最後一つどう仕上げるかっていう段階でその建築が容易に失敗するってことも知ってるわけですよ、
う
ん、
そうですよね。
だからこう物が建築がアイデアから作り上がっていく段階でどういう落とし穴があるかっていうもののほとんどはもう学生の時に分かってたっていう、
すごいね、
それがすごい僕にとってはね、うん、武器ですよね、
うん、
その関連的なあるいはコンペ的な世界にあんまりやらなかったっていうのは逆に僕にとってすごい武器になってて、うん、だから1年目なのに現場所長さんと割とリアルな話ができるっていうか、うん、ここミスったらやばいんじゃないですか、うん、うん、そうかもみたいなそういう話ができるっていうのはすごい武器でしたね、
うんうん、
それは前倉勝さんにも話してたことがあって、だからその、あのリアリティをこう身体化するっていうことに結構僕の中ですごい特徴があるんだなっていうのはすごい、
う
ん、
そう
だなって言われてみればって思ったことがありますけど、
本当にだからまあ今回これやっぱり拝見して私いやすごいものができていて、まあそのなんだろうな、やっぱりまだ若いじゃないですか、うん、30代半ばとか後半で、でこれを作ってその非常にそれがただ失敗してるとこがないんですよね。でつまりこの、まあ、割とコンベンショナルなものだったらともかく、うん、でチャレンジングなことをやってるって、それでやっぱり40前の人がやると絶対失敗すると思うんですよ、うん、いややりたいことは分かるんだけど、その、うん、ここを通してみたやりたいことは賛同するけども、これ自体は良くない部分が結構あるっていう風な評価の仕方を普通すると思うんですけども、うん、これはそういうことがないんですよね。だからなんでそういうふうなその間違いなさっていうのを獲得されたかっていうのが今日はやっぱお聞きしたくて、でやっぱりそのプロセスを聞くと、そのやっぱり握り方っていうのがですね、やっぱりかなりこうあのメソッドがやっぱりあって、なるべくその間違いが少なく、あるいは発見が多くなるようなあの掌握の仕方っていうのをやっぱりしてるっていうのになるほどなと、うん、あとはさっき言ったそのまあ、熊さんもそうだと思うんですけど、分かんないことは分かんないと言うっていう、やっぱりそれはすごく大事なことですよね。
そうですね、本当に大事なことですね。
だから本当にまあ、まあ、なんだろう、80ぐらいになってもう本当に分かったら別にいいですけども、それ以前の段階っていうのは絶対読み切れないところとか、うん、まあ、あるいはまあ80になっても読み切れないところってあるわけで、それをやっぱりやる、その、まあ、だったらモックアップ作ろうとか、うん、そういうところってなるほど。
やっぱり実際にね、立ち上がるもんだから、モックアップを作ったりね、こう本当にリアリティを感じながらものづくりをするっていう環境がとても大事だっていうことがすごくわかるんですよね、うん、あとやっぱりなんていうのかね、頭で考える建築が増えちゃってると思うんですよ、うん、まあ建築だけじゃなくてものづくりっていうのがね、うん、なんかこう本当にこう現地に行って感じたことが一番大事なことで、結構コンペなんかでもファーストインプレッションって結構大事じゃないですか、
うん、
ですね、でいくら考えたってそこに戻っちゃうみたいなことがあって、最近すごく思うのは現地で感じたことがとても大事なことで、それを大事にしていけばいくほどいい建築になっていくっていうことはすごく感じるんですね。ただ最初に感じたことがある一つの形に向かうんじゃなくて、それ感じたことに対する答えがたくさんあって、うん、その中でどの形を与えていくかっていうことがすごく大事で、その最初に思った価値観なり大事にしようと思った価値観をずっと通しながら、いろんなこう形態を持ったりね、いろんなプログラムを当てはめていく中での最適解を選んでいくっていう行為が 僕はすごい大事になっていくんだなというふうに思う、ね。
まあ、まさにこの最初のプロセスっていうのはそうですよね。
そうそうそうそう、
うん。まあ、ただその、まあ、時々ね、あの不思議な気持ちな時が自分の中でもあって、うん、まあ、敷地なんて行かないでもいいんじゃないかみたいな思う時もあるんですよ、うん、時々。それは自分の中でどういうことなんだろうなって思うんだけども、こう積み上げで作っていくことっていうのの、まあ、その緻密な良さっていうのもあるし、それが共有化できる良さっていうのもあるんだけど、なんかジャンプをしたいっていうか、そういう思いを持つ時があって、うん、そのこれはなんか様々なアクシデンタルな要因があってジャンプが起きたんだけども、うん、もっと例えば用意された場で同じような進め方した時に果たしてジャンプができたかっていうと意外とできなかったかもしれないですよね、うん、なるほど。違う抵抗があったかもしれないし、うん、もっと違うディレクションが早い段階で入っちゃって、うん、まあ、違うエレガントなものを獲得してこれほどの乱暴なものにはなれなかったかもしれないんですよね、うん、だからそのバランスは本当に難しくて、うん、今回みたいに緻密にやっていったことと割と考え方がワイルドであったってことのバランスがやっぱ良かったからうまくいったなと思ってて、逆にやろうと思うことが、うん、とシンプルだったり丁寧だったした時っていうのの進め方は逆に今度は気をつけなきゃいけないっていう予感もするんですよね。
なるほど。
だから本当分かんないですね、それはね。その都度考えるしかないかなという気がしてます。
そこに楽しみがあるんだろうけどね。
そうそう、だから一回一回それを考えるのはすごく楽しいです
ね。そうですよね。
そうですよね。うん、だからやっぱり今日のもその設計の設計というか、その設計するっていうことをどう、まあ、ディレクションしていくか、うん、設計していくかっていうところにかなりその出来上がるものの精度とか質っていうのがやっぱりかなり関わってくるっていう話ですね、
うんうん、やっぱりその建築ってあのまだ見えてないものをこう誰もが見えてないものを作るっていう素晴らしい仕事だから、うん、逆に言うとそんな簡単に分かっちゃったら相当つまんないだろうと思うんですよね、うん、だから自分でも分からないようなことに向かっていくようなこうワクワク感っていうのを求めてるんだと思うんですよ、うん、だから物件ごとに結構実はやり方変えてて、それは意図的に変えてるわけじゃなくて、そのワクワクするやり方に進むっていう、
うん、
より大きな嘘をつけるとかより大きな物事になるような建築をまさに超えて、建築をただ作るだけじゃなくてそれがすごい大きな物事になるような方向性にやっぱしたいっていうわがままな気持ちはむちゃむちゃあって、それはやっぱ何度もいろんな場で言ってるけど建築には限界があるんですよ、うん、建物で表現できるっていうのはすごい限界があって、うん、例えばその下町の兄ちゃんみたいな気持ちを建築は代弁することはなかなかできないんですよね、うん、その音楽や映画はそれを代弁できるけど建築はそれができないっていう、うん、そのパンクなこう社会の動きとか気持ちをそこまでちゃんと建築が拾い切れるのかっていうのはすごい重大な問題で、うん、なんかそういうことをまあ先輩建築家から、まあ、パンクの人みんないっぱいいるので、そういうかっこよさも賢くなりきらずに持ち続けたいなっていう思いもやっぱあって、うん、だそのそれこそその多様性こそが建築のなんかすごいことかなと思うので、うん、その建築がやれる領域っていうのをまあみんなでどんどん広げていけば、うん、建築家不要論とか建築家の職能がみたいな、そういう問題提起そのものが追いつかなくなる。
そうです
よね。っていう、そういう話が湧き起こってくるとやっぱみんなのやってるチャレンジの幅が狭いんだと思うんですよね。
僕はその建築っていうものも確かに建築自体でいろんなことを表現するっていうのは確かに限度があって、うん、なかなかそこまではいかないだと思うんですね。ただ僕は建築っていう行為、うん、行為にはそこの可能性があると思うんですよ、うんうん、建築するっていう行為の中におそらくいろんな人が関わってきたりとかいろんな現象が起きたりっていう、うんうん、そこを大事にしていくことが僕はいい建築にね、これから大事にされる、ね、必要とされる建築が生まれてくるんじゃないかなというふうに僕は思ってるんですよね、うんうんうん、おそらく、うん、多分藤原さんがやられてるのもずっと建築をする行為ですよね、今日説明してもらって
ね。
で最後に出来上がったのはこういうもんだけど、その行為っていうものがいろんな現象を巻き起こしてね、あの天使が降りてきたりさハプニングが起きたりっていうことが起きる中でのジャンプがあったりっていうことですから、そういうところをやっぱり真剣に考えていくっていうことが大事なんだと思うんですね、
うん、そうですね、うん、でそういうことをやるのが怖いとか いうふうに、まあ、若いスタッフが言ったりするわけですよ、
うん、
こんなに厳しい状況でさらにチャレンジしてリスクはすごく大きいし間に合うとはとても思いませんみたいなことを怯える人も結構いっぱいいるわけですよ、
うん、
確かに、ね、ブレーキを踏まずにアクセル踏むみたいなそれで乗り越えるみたいなところがあるなんて怖いんだけどそういう時にやっぱ建築計画学とか、うん、あの構造力学とか僕らが習ってきた縦割り化された専門的な分野って実はむちゃむちゃ役に立つんですよね、
うんうんうん、
それを僕はね実は使い尽くしてるんですよね、
うんう
ん、で今日はそれは見せられないけどその例えばあの自分がやりたいなと思った展示計画があったら展示計画論的にこれが成り立つかどうかっていうのをちゃんとレポート分厚いレポート作って、うん、提出して確認を取るっていうことをやっておけば成立するんですよね、
うん、
要するに学問化してしまう、
なるほど、
それはすごい重要なプロセスで、
うん、
あの海外でやるときにはそれができないと僕多分立てられないんじゃないかなっていう感じがしてますね、
なるほど、
だからそれ待ってたらもう日本の建築家なんか頼まない、
うん、
それを用意してくれないとできませんって言ったら頼まれないんですよね、
うん
うん、もう作ってきちゃったけど見てくださいっていう、
うん、
え作ってきちゃったのみたいな、
うん、なるほど、
その熱意とそこの論理的な構築力っていうのをやっぱり国境を越えてでも変えたいっていう、
うん、
それってやっぱ特別な建築家になるための重要なテーマかなと思いますね、
うんうん、そしてやっぱりチャレンジング、チャレンジする条件っていうのはある意味で言うともう揃ってるというか、まあ、つまりその学の今までの蓄積もあるし、うん、さっき言った例えば 3D CAD みたいなものができた時に今までコントロールできなかった読み切れなかった部分かなりの精度実は読めるということがあったりとか、そのチャレンジするにはもちろんそのなんだろう冒険とあの無謀は違いますから、うん、その無謀じゃなくてチャレンジをするためには、うん、やっぱりある、まあ、命綱とか手綱みたいなものがあって、それは結構昔からのものもあるし今のものもあるし、あるいはそれで分かんなかったらモップカップ、うん、まあ、作れば分かるっていうところもあるし、結構さまざまなそういうのがあって、うん、だからこそチャレンジをするべきだと。
そう思いますね。都市計画学とか計画学、建築計画学とか環境工学とかっていうそれぞれのエンジニアリングのメソッドが日本はある種独自で構築してきたところもあると思うんですよ、
うん、
でヨーロッパとは違 う, こうオリジナリティもあるし、それが、強度として失われる前にそれを使って本当に大きな建築でどういうものができるかっていうのをどんどんチャレンジして表現しないと本当に無駄な学問だったってことになっちゃうので、逆に言うとそれをパッシブ側に使うっていうか、
うんうんうん、
ネガティブチェックに使うんじゃなくて、建築計画学的な構築力を使えば新しいこの建築はどう解釈可能なのかとか、うん、都市計画学上この敷地をずらすことはどう意味があるのかっていう裏付けをするパッシブなものとして学問を使えれば相当いいと思いますよ、
うん、
歴史もそうだと思うんですけど、
うん、推進力にもなるしね、うん、いろんな
凄まじい推進力になります
ね、うん、
それがなしには僕今まで
言ってるだけじゃ、ね、
結構作りましたけど、一個もやっぱ立ってないですよ、やっぱそういうことによって、うん、あの大きな社会の枠組みを説得して、うん、納得させて共感してもらって、うん、超えてきてるっていう部分があるので、だからやっぱ学生とかみんなこう、ね、写真だけを見てしまうっていう、
うん、
しかもあと話される言語をそのまま捉えてしまう、
うん、
わけですよ、うん、そのできた後にね、例えば400文字でこの作品を説明してくださいって割と忘れてますよね、
うん、
ぶっちゃけ
そう、
ほとんどのこと忘れてて、まあ、今見えてるものから書くかみたいな感じで書いてて、うん、見えてない大事なことっていうのは書かれてないことだったりするわけですよね、
う
ん、その行間を読むっていうそういう予感というか直感みたいな力を磨く必要があるだろうなと思いますね、うん、
まあ、今 の, その学問がやっぱりネガティブチェックじゃなくて推進力になるべきだというのは非常になるほどなと思って、学者というか研究者というのはともすればネガティブチェックをする、それは計画でも都市でも多分行動でも何でもそうですけども、ネガティブチェックのために自分の知見とか知識を使っちゃうような傾向がやっぱりそのいわゆるクリエイターというかその建築を設計する人に対してちょっとそういう態度を取りがちな場合もあると思うんですよ、うん、まあ、つまりそれを自戒を込めて言ってるんですけど、うん、歴史学者というか歴史の研究者ってやっぱつい現代に対するネガティブチェックとして歴史の知識を使っちゃうところがあるんですけども、まあ、それはそれでもちろんあるかもしれませんが、
うん、
そうじゃなくてむしろいや過去に同じようなのあるよと、いや、やってるんだから別にこれは特異なもんじゃないんだからできるよみたいな感じで歴史の確か知見を使うっていうのはあるし、まあやろうとしてることと近いなって
今
思いました。
ただ今本当にさっきも言ったけど、あのタイムリミットだと思いますね、うん、日本の社会の力が失われる最後の20年30年っていう感じがして、今やれることを散々やっとかないと後ですごい後悔するんじゃないかなっていうふうに思ってて、やれるところからどんどん立てちゃおうみたいな気がしてて、だから熊城市いっぱい仕事あるねって言われても、もうだってしょうがないじゃん、みんなやらないんだからっていう気持ちで、もう貪欲にやれることをやろうと思ってますね、うんうん、
いや本当にね、この現地ってね、 こんな苦労があるとは思いもやらず、ただなんとなくそんな予感をしながら行ったんだけどね
そうちゃんと考えてた、
そうそうそういや結構ね、あの細かい話だけどね、行ったら屋根の上に石が投げられてたんでね、でそれがさ嬉しくっつうかさ、だって普通壁があって屋根がある建物には子供って石投げないじゃないですか、ところがあの建物って石を投げたくなるで要は
第一い
や乗ってるんだよね、でもそれって素晴らしい感覚だと思うんですよ、その建物のこうなんていうのか、やりたかったことが石を投げられるっていう、その変な意味じゃなくてね、石を乗せたくなるっていうような感覚がこの住んでる人にこう持ってるっていうのはさ、要は第一化してるっていうか地形化してるっていうことが、まさに住民の行動として表現されてるっていうかね、まあこういうふうにな存在の仕方なんだなっていうのをあの石一つで思ったよね。そうそうそう。
あの山の上乗っけてるこういうやつみたいな、ね。
そうそうそう。
自然な行為として。
うん。
そう出てる出てる。うん、いや今日は本当にその裏側を、設計とか、施工まで含めてあの裏側の話をしていただいて、あの本当にあのいや建築って面白いなって思いますよね。
ね、
面白いですね、やっぱり。各所に発見があって、うん、まあ、もちろん苦労があって、それがまた次の乗り越えとか一回ジャンプになっていくし、うん、そこにまあいろんな共同者が実は見つかっていくし、うん、驚きがあるし、建築を設計して、まあ、その建てるっていうのはこんなに面白いことなのかっていうのは改めて興味を持った、うん、あましたね、で、まあ、本当にこれはぜひあの現地にあの聞いてる皆さんあの行ってください、
泊まっていただいてもかなり良くて、
うん、
ある時間帯のある姿を見て、ああこんなもんなんだって思われるとちょっとかなり辛いです
ね。あ、時間を過ごした方がいいってことね、
うん、そうですね、
うん、そうかもしれない、うん、
あと見る角度からやるとだいぶ違うので、うん、
要は泊まって朝から夕方までそこで過ごせと、
うん、やっぱその夕暮れと朝はやっぱ本当に綺麗なんですね、
夕暮れは見てないね、朝しか、
うん、光が弱まってくると本当に大地との境界が危うくなってくるのと、 あと照明を、まあ、コストダウンというだけじゃなくて照明を廃してるんですけど、うん、外光照明がないんですよね、だから本当の暗闇が珍しいことにあるので、うん、でその本当の暗闇の中で、あの安藤さんのカーテン越しに中の光がパッと見えると、うん、泣いちゃいますね、本当に美しすぎて、
なるほど、
じゃあもう私は近くだからまた。
俺は無理して
まだ。頼んだらセンターの人に照明つけてくれ
た、はい。ちょっと見落としたんで。行きたいと。
本当にね、あの夜のカーテン越しの光は本当綺麗でした。
そうですか。
じゃあ閉めてもらって見た方がいいんだ。うん、カーテンを。
クライマックスでしたね。僕の中では。
それ見逃したな。
見逃しました。
うん、
まあ、本当に山なんかもね、私も九州行って今山が近くのところにいるんで、うん、そして山って面白いなって、もう時間によって違うし、決め、
う
ん、があるし、でもおおらか で季節によっても違うし、だからその感覚が結構この建物っていうのは単に形が似てるっていうことじゃなくて、うん、なんかその変わり続けるっていう、うん、そのでまた許容度があるっていうところがすごく山だな
と。そうそう、存在として近しいものになったのは、
うん、
あの形だけじゃなくて、
うん、
すごく頑張ったからなと。
ただ存在として近いけど、多分建築は建築で山は山なんですね、うん、絶対一緒にならないんだけど、うん、その建築としてのこの凛とした形と山のこの柔らかさっていうのがお互いに引き立て合ってるっていうのが多分正しい表現ですよね、うんうんうん、
おっしゃると
おり、ね、山にしようなんて絶対思ってないですもんね、
思ってない
そんなこと言ったらね、
でもなんか建築よりかは山、うん、建築っていう存在よりかは山により近い何かにしよう
って
、
そうよ、
ね、それは山だとは思ってない
です、そうですよね、うん、
建築だともちょっと思ってなくて、うん、何なのかちょっとこの感覚分かんないです、
今日は長々とあのずっとお披露目しまして、でもすごくあの 今日はいろんな写真を見せていただいて、まあ、少し秘密の一端が分かった気がしますけど、まだまだ分かんない部分それは多分、まあ、藤原さん自身も多分分かんないと思ってそれがやっぱり建物を実際建築見に行って皆さんも発見していただきたいなと思います。今日は本当にありがとうございました。
いや僕も貴重な機会いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。